このポッドキャストは、ゲームクリエイターである和健がゲストの方とゲームデザインの話をしてゲームデザインについて学んでいくというポッドキャストです。今日のゲストもヒロポンさんに来てもらってます。こんにちは。
はい、こんにちは。フリーランスでゲームプランナーをやっております、ヒロポンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。このポッドキャストで初かも、はい、日本撮りをするの
ね、まさかの日本撮り、
はいはいはい、だけどもう一個の方、趣味で本当に、
はい、
趣味でやってるプライベートなポッドキャストの方では最近2本撮りとか3本撮りとかして結構
あすごいですね、はい、
なんかそれテンポよくいけるのでいいなと思ってたので
。あ、なるほど、
はい
はい、
こういうショートでまとめていくっていうのもいいのかなと
思い
まして、
はい
はいはい。で、今日は何の話したいかっていうと、一番ちょっと話したかったのは、はい、ヒロポンさんに前回その、はい、ゲームをおすすめしてもらったんですよね、いくつか。そうですね、はい
はい、
でそのうちの一つのスローンフォールですね、はい、TROWALL でスローンフォールで、これがめちゃくちゃ自分的にはヒットしたので、
はい、
うん、いや面白いってのもあるんですけど、
はい、
ゲーム開発者的に見て自分のクリエイター心にすごい火をつけるって言ったらなんだろうな、をくすぐるような感じだったんで、まあ、まずその話をしようっていうところと、はい、まあ、つい、それとともにそういうなんかミニマムな仕様でこうセンスがあって光ってて面白いゲームっていうのがあるので、
はい、
まあ、そういう話をできたらなっていう
話
なんですけど、
そうですね、はいはい、
どっちのゲームからいきましょうかね。
あ、じゃあ最初ちょっと僕のおすすめのゲームの話をして、うん、
はいはい、
で最後にちょっとスローンフォールをちょっと和健さんと一緒に語れたらいいかなと、
はい
はいはい、思っております。はい、
はいはい、ぜひぜひ、
はい、
うん、
じゃあですね、1本目なんですけども、
うん、
セラフズラストスタンドっていう、アクションシューティングのゲームがありまして、
うんうん、
で、このセラフズラストスタンドなんですけど、うん、ルーム6 の、うん、社長であるまさしさんが大絶賛してまして、
はいはいはい、
まあこれぞビデオゲームっておっしゃってました、うん、はい、はい、で、まあ、ざっくりどんなゲームかって言いますと、画面は固定画面です、はい、
うん、
で、自キャラも敵キャラももう本当に、うん、黒バックに白い線だけで描いた白黒のみのシンプルなグラフィックでして、
うんうんうん、
で、L スティックで自キャラの操作をします。うん、基本はもう左右にしか動けません。
うんうんうん、
はい、で、R スティックで、射撃のエイムをコントロールします。で、L2 でジャンプ、
うん、
で R2 で、射撃をするっていう、まあ、うん、シューティングゲームですかね。はい、
はいはいはいはい、左右に壁があるからなんか、
はい、あ、そうです、
まあ、その中で移動してって感じですよね。
そうですね、うん、移動して、うん、ウェーブ制なんですけども、1ウェーブごとに、うんうんうん、敵キャラが例えば2体3体ってこう、出てきます、うん、で、うん、そのウェーブ内の敵を全滅させると一旦その1ウェーブ目が終了します、
うんうんうん、
でウェーブが終了しますと、1個だけスキルをパワーアップすることができるんですね、
うんうんうんうん、
例えばその、成長っていうスキルがあれば、
うん、
ヒットポイントがアップします、
うん、
で触媒っていうスキルがあれば、発射する弾のダメージ自体がアップしますとか、
うんうん、
共鳴っていうスキルが、攻撃速度がアップします、
うん、
とであったりとか抵抗っていうスキルがあれば、防御率がアップします、
うんうんうんうん、
っていうのを状況に合わせてどのスキルをパワーアップさせていくかっていうのが、まあ、
うん、
このゲームの面白いポイントになります。でプラス、たまに敵がオーブを落とすんですけど、そのオーブを集めて、 ゲームが終わった後に、まあ、自キャラのそのステータスをパワーアップさせられるんですね、
うんうんうんうん、
そのヒットポイントであったり、はいはい、防御力であったり攻撃速度であったり、まあ、
うん、
ヴァンパイアサバイバーを思い出してもらったら分かりやすいかもです。はい、はいはいはい、でなので、まあ、成長要素もあるし、うんうん、ゲーム中のどのスキルをパワーアップさせていくかっていう戦略性もあるし、
うん、
まあ、アクションシューティングゲームになるんで、はい、まあ、プレイヤースキルも問われるしっていう、
うん、
ってところが結構三位一体バランスよく絡まってまして、
はいはいはい、
はい、最初はあれなんですよ、ちまちま敵を倒していくんですよ、
うん、
で地味なんですよ、
うん、
とにかく3体ぐらい敵がやってきて、
うん、
なんかパシュンパシュンってこう自キャラが弾を打っていくんですけど、
うんうんうん、
徐々にパワーアップしていくんで、そのパシュンパシュンがなんかパパパパパパって出せるようになったり、
うんうんうん、
弾自体のダメージが上がっていったり、
うん、
たまにクリティカルが発生して一気に倍のダメージが与えられたりとか、だから成長が非常に楽しめるゲームでして、ただウェーブを繰り返していくと、
うん、
敵も強くなっていくんですよ、
うんうん、
で強くなるし、敵の出現の数も増えてくるので、
うん、
ちゃんとそのスキルを成長させていかないと、うん、その敵の、うん、勢いに負けてしまうっていう、そういうゲーム性になってます、
うん、
はい、
うんうんうんうん、
はい、
なるほど、
はい、で、
はい、
あとですね、まあ画面はすごいシンプルなんですけど、
うん、
まあ、敵を倒した時のそのパーティクルっていうんですかね、バーンってこう弾けるパーティクルがやっぱりバックが黒なんで、なんかちょっと花火が爆発するような気持ちよさがありまして、で破砕っていうスキルがあるんですけども、敵を倒すとその敵が爆発した破片がさらに弾になるっていうスキルがあるんですけど、その爆発した弾がまた敵に当たってまた敵が爆発してっていう、まあ連爆状態みたいになって、もうボンボンボンボンこう連鎖でこう敵が爆発していくんですよね、っていうような状況まで持っていくと非常にどんどん気持ちよくなっていって、はい、
で、
はい、あと面白いなっていう要素が、最初は1ウェーブ目とか2ウェーブ目とか音楽は地味なんですよ、本当に静かな、なんていうんですかね、ミニマルな静かな音楽なんですけど、堂々にこうテンポアップしていくっていうか、敵の数が増える、一気にそれを連爆でやっつける、でその気持ちよくなった頃合いに音楽のテンポも上がっていくみたいな、そういう演出も非常にうまくて、はい、はい、ぜひこれね、ちょっとぜひ遊んでもらいたいなっていうゲームです。
はいはいはい、なるほどな、
はい、
まあ、僕も一応やってみました、
はい、
1、2時間ぐらい
ですけど。あ、本当ですか、
はい、やりましたやりました、
はい、
ちなみに
結構難しいです、はい、
いやかなり難しかったです、そうですね、僕の中では。ちなみにひろぽんさん、他にこのゲームについてこう語りたいこととか、ここがいいみたいなとこあります？そうですね、うん、
やっぱりエイムが難しいと思うんで、武器、新しい武器を買う、確か買うことができたんですけど、名前ちょっと忘れたんですけど、魔法の杖っていう武器があって、そいつがホーミングの弾を打てるんですよ、
はいはいはい、
ただしダメージは半分みたいな、でそいつを手に入れた瞬間、一気にゲームが楽になると言いますか、なので一回ちょっとそこまで遊んでもらって、でこのゲームのちょっと、はい、楽しさをちょっと味わってもらえたらいいかなっていう感じです。はい、
なるほど、
はい、
いやそこが一番自分的には気になったところですかね、
はい、
このゲームやってて、そうですね、結局その下なんでしょう、視点をどっち見たらいいかっていうのが難しいんですよね。下、その自キャラが下に、画面下にいるので、 はい、その避けるためには下を見なきゃダメなんですけど、その状態 で、ね、あの上にいる敵を狙わなきゃダメなので上の方も見なきゃダメっていうのが結構ストレスだったので、なんか
結構難しいです、慣れるまで、う
ん、まあそこをなんかテクニック の、 その技術介入性と捉えて、
はい、
まあ、そこが楽しめる人にはハマるし、それがストレスって感じちゃう人にはちょっと
そうですね、
なんか not for me not for you な感じになっちゃうのかなという感
じでした、ね、ちょっとエイムをなんとか、はい、うん、乗り切っていただけたらってところなんですけど、うん、まあ難しいのはもうよくわかります、
うん、
はい、
うん、
まあ、あの、うん、こちらのセラフズラストスタンドなんですけど、
うん、
今スチームで120円なんで、
う
ん、
はいはいはい、はい、
まあかなり
もうかなり安いですね、
安いんで、うん、はい、うん、まあ試しに買っていただいてもいいかなっていう気は、うん、はい、してます、はい、
いやー120円じゃなかなかやっていけないんじゃないかな、この例作った人も
そうですね、はい、
そんなめちゃくちゃ売れてるっていうわけでも
なさそうですか
ね。
ただまあ、一度見るともう忘れられない画面構成してますんで記憶には残るかなっていう、そんなゲームです、うん、はい、
いやー、全てのレビュー数が3400なので、
はいはい、
ざっくりとですけど、かけ30からかけ40ぐらいが実際のインストール数って言われてたりするので、はい、スチームですと、
はい、
だから10万ぐらいかな、けど、
うんうんうん、
10万の120円、まあざっくり100円、1000万ぐらいかな、1000万ぐらい入ってるのかな、
まあまあまあね、
うん、
ありなんじゃないですかね、まあ
1000万ってことは1年で1人で作ってたらペイできるか、
そうですね
っていう、
まあそんなゲームです、う
ん、
はい、
いやーけどこの、いやすごい羨ましいとは思いましたね、そのいや、はい、その10スチームでこういうミニマムな仕様のゲームで、はい、あの10万ダウンロードいけるっていうのはね、はい、
そうですね、
いや僕もそういうゲームクリエイターになりたいなと、
はい、なぜこれを紹介したかっていうと、
うん、
こういう方向を個人的には目指したいってちょっと思ってる節がありまして、
わかります自分もそうですね、わかりますよね、
わかりますよね、うん、ちょっとそのゲームワンアイデアのゲームデザインで勝負するっていうのを、
うんうんうん、
テンポよく出していきたいっていう、そういう願望がありまして、
あります、あります。っていうかこれなんか作ってて楽しいと思うんですね、こういう感じだと、開発の楽しい部分だけのところで終われるっていうか、
はい、
これをなんだろうな、スマホ用のゲームにして出そうとかなってくると、またそこからこう、はい、マネタイズ動向とか、
そうですね、
いろいろ考えていろんな仕様を入れなきゃダメになったりとか、はい、うん、これを例えばなんだろうな、5000円の商品にしようって思ったら、またいろんなキャラクターを出してとか、
はい、いろいろ
世界観リッチにしてとか、なんかいろんなこと考えなきゃダメになるんですけど、
うん、そうですね、
うん、なんか自分のこの考えたゲームシステム面白いんじゃない、面白いでしょっていう感じでこうね、うんうん、ポンと出せるっていう、短いスパンでポンって出せるっていうの、
そうですね、
それである程度ね生活費稼げるっていうのはね理想ですよね。
これが個人で作れて、
うん、
まあそれも1年に最低でも1年に1本ずつ出していってみたいな感じやったら、うんうん、まあ生活もまあしていけると思うんで、
うん、
まあ今後の個人作家さん、インディーゲームの個人作家さんの目指すべき方向の一つかななんてはちょっと思ってみました。
これ、いや、ひろぽんさんに紹介された後、いろいろ、まあ、僕もスチームでこういったゲーム見るようになったんですけど、はいはい、まあ、結構いろいろあって、はい、で結構このそれこそレビューが2000とか3000とか、まあ、それぐらいの、はい、ゲームがねいろいろあるんですけど、やっぱりどれもっていうか、やっぱ一番多いのがローグライトのゲームが 多いですね。なので、
はい、多そうですね。
まあ今ならやっぱりローグライトで出すのが、いいのかなとちょっと見てて思いましたね。
そうですね、そのあとね、その作り込みの部分は大変やともちろん思うんですけど、最初のベースまで持っていくのが、まあローグライクはちょっとやりやすいとは思いますんで、作りやすさもあるのかなって気もします、まあ、そこから面白さを出すのはまた別の問題やとは思うんですけども、ちょっと最近ちょっとこの手のゲームを集めて、遊んでおります。
いや、よかったです、やれて。
もしね、気になる方いらっしゃったらぜひぜひ遊んでみてください。
ぜひ、まあ120円なんでね。
そうですね、なんといってもね、この文句が言えない値段っていうのも素敵かなっていう気もしてまして、まあ100円なしみたいなところもあるんで、
もうちょっと高くてもいいんじゃない
って思いますね。いいんちゃうかなっていう、
開発者としては。っていうのは、こんなん安く出されちゃったら自分もなんか安く出さないと
確かにね
ダメなんちゃうかというね。
個人的にゲーム実況も配信してまして、このセラフズラストスタンド、何回か実況したんですけど、まあ、全然人来ないですよ、僕のチャンネルなんて。人来ないんですけど、3人ぐらい買ってくれて、
おお、すごい。
はい、買いましたってその配信中に3人ぐらい買ってくださって、まあ別に僕何もマージン入らないですけど、
120円すごいな。
そうそう、っていう気軽さがやっぱあるんですよ。これがもう1000円2000円になった瞬間、ウィッシュリストに入れときましたで終わるんですけど。
いや、わかります。1000円2000円はちょっとあれですけど、300円でも買うんじゃないですか。
300円では買いますね、ワンコイン以下っていうのはだいぶ破壊力はあるかなって気はしてますね。これ、
例えばだって360円で出してたとしたら、3年暮らせるわけですよ。そしたら じっくり次のゲーム作れるじゃないですか。
そうですね。
だから開発者はこれは360円で売るべきだと僕は勝手に勝手に思います。
ね、作者さんに連絡できないですか。360円でいいんちゃうとか、
360円で売ってくれよと。
3年間食っていけますよみたいな、
そうそうそうそう、って言いたい。
そうですね、まさかの120円で、ね、はい、値段もすごく、値段設定も非常にね、ゲーム大事なんで、
っていうかこれ外国の人ですよね。欧米だったらそのね、生活費も高いから
そうですね、
暮らせないんじゃないですか。
暮らせない、
大丈夫かな。
北米とかやったら今物価高いんで今、そうですね、120円っていう。
いや、どうでもいいっちゃどうでもいいことなんですけど、まあ、話変わるんですけど、
い
や、めっちゃ物価高じゃないですか、世の中。
そうですね、今めっちゃ上がってきてますよね、
ゲームの値段ってなかなか上げられないから、なんか物価高に対して非常に弱いよな
って。弱いですね、
それがね、辛い。
その話をするとまたね、長くなっちゃうんで、
まあ確かに長くなるんで、
非常にゲームはそうなんですよ。ゲーセンもワンプレイ100円からなかなか上げられないですし、でも電気代はどんどん上がるしみたいな、
です
ね、対抗手段が今非常に、弱くて、
またこれもね、全然関係ないんですけど、
はい、
M1 の優勝の賞金って1000万のままじゃないですか。っていうか、
もう何十年と一緒ですよね。
いや、コンテスト系の賞金もインフレに弱いよなっていうふうに。
確かにね。
思ったりします。
キリが悪いですしね、
上
げると、1000万っていう、まあまあ、パワーワードがあると思うんで、
優勝賞金1100万とかね、
はい、
借り入れが悪い感じです。
そうですね、そこって結構、もう今日はもう語らないですけど、飲食はうまくやってる印象があって、
はいはい、
ラーメンって昔ね、僕 らの学生の子って500円とか600円とか一杯なんですけど、今1000円当たり前じゃないですか。なんか
まあそうだ、そうですね、
はい、倍ぐらい上げてもね、その付加価値で勝負していくっていうラーメンが増えていったような気がするんで、まあゲームもうまくねやれたらいいのかなって気もしてるんですけど、
そうですね、ちょっと話それたままで申し訳ないんですけど、はい、ラーメンの話で言うと、
はい、
あの聞く話によるとラーメン、その1000円にできるお店と1000円にできない店があって、
は
い、
あ、そうなんですか。
多分お店の店長のポリシーだと思うんですけど、
はいはい、
やっぱりどうしても1000円を超えさせたくないっていうままに店が潰れていくっていうパターンがあるらしく、
なるほど、
はい、いや潰れるぐらいだったら値上げしてよっていう風にね
、まあ、いやそこね、こだわりと現実問題と、兼ね合いかなって気もしますね、
はい、
いやそうですね、ちょっと、この話をすると取り留めがなくなってしまう、
そうですね、はい次のゲームいきましょう、
はいはい、そうですね、はい
はい、
じゃあ次が、はい、言ってたそのスローンフォールなんですけども、
はいはい、
これ和健さん遊ばれましたか。
あ、めっちゃやりましたね。これは10時間ぐらいはやったかな、はい、
あ、うん、結構やってますね、
はいはい、
どうでしたか。
いや、めちゃ面白かった
面白いですよね、はい、
うん、いや悔しいっていう感じですね。いや、そうだよな、そうすればいいんだっていう、なんかいろいろそう思う仕様がありましたね、うん、
あ、
この仕様めちゃいいなっていう、
はい、
うん、
結構その、さっきのセラフズラストスタンドもそうやし、スローンフォールもそうなんですけど、
うん、
共通してるのが、納得感、やられても、
うんうん、
あ、俺が悪かったんやとか、
うん、
よしもう一回って思わせる要素が両方にあるんですよ、
うんうんうん
うん、あの時こうしておけばよかったかなとか、こう振り返られる、うんうん、納得感っていうのが非常にあって、
うん、
あ、じゃあちょっとスローンフォールの簡単な概要をちょっと言いますと、
ありがとうございます、はい
はい、基本的にはベースとしてはタワーディフェンスのゲームになります、うんうん、ただ、既存のタワーディフェンスってなんかそのユニットを配置して迎え撃つっていう印象が強いと思うんですけど、
うんうん、
このスローンフォールはその自キャラが自由に、ね、うん、動かすことができるタワーディフェンスでして、
うんうんうん、
ゲームの流れで言うとそのまず朝と夜がありまして、
うん、
朝のうちに建造物を建てまして、
うんうんうん、
夜の敵の襲撃に備える。 で、
うん、
で拠点が破壊されないように、そのウェーブを乗り切るってそういうゲーム性になってるんですね、
うん、
はい、
うん、
で、まあ、さらに言うとその、お金には限度があるんで、
うん、
その家を建てるか畑を建てるか、
うん、
その防衛用のタワーを建てるかっていうその、うん、攻めに入るのか守りに入るのかっていうのが非常に悩ましいゲームになってまして、
うん、
はい、
うん、それがジレンマになってるんですよね。その生産性を上げるか、ね、その何でしょう、勝利点というか、
はい、
なんだろうな、防衛費に回すかっていうの で、はい、その将来性を考えるとやっぱり生産性の方にそのコストを使いたいわけですけれども、
そうですね、
生産性ばっかりにコストを振り切ってしまうとその次のウェーブで死亡してしまうので、ある程度守りにもお金をコストを割かないといけないっていうところがジレンマになっている。
そうですね、はい、そこが非常にうまいと言いますか、で、あとそのスローンフォールでいいなと思ったのがやっぱりまず、
うん、
見た目ですよね、グラフィック、非常に独特な見た目してるんですけど、
うんうん、
まあ、見下ろし型の画面にはなるんですけど 3D で作られてて、うん、色がなんか中間色を排除したようなすごいシックなグラフィックなんですよね、
うんうんうん、
なのですごくセンスを感じるんですね、そのグラフィックに、
うんうんうんうん、
そこがまず結構なんか何ていうんですかね、尖ったインディーゲーム感がすごくありまして、はい、
うんうん、
っていうのと、やっぱりその待つだけじゃなくて、自分がその動いて、自分が先陣切ってもいいし、ここが面白いなと思ったのが、あのピクミンみたいに兵士に指示を、ね、こう輪っかを出してこう指示引き連れたりとか、あのその場で待機させるかとか、そこも駆け引きとしてすごい面白いかなと思いました。はい、
そこはちょっと自分はな、なんだろうな、悩ましいところで、なんて言ったら、そもそもで言うとタワーディフェンスって、操作できることが結構複雑になりがちな気がするんですけど、このゲームはすごいその操作系をシンプルにしていると思うんですよね。特にそのお金周りの処理ですね。その、あの建物を建てるときに、その建物たもう建てる場所をもう決まっちゃってますしね、そもそもここにしか建てられないっていう風に。で、その場所に行って必要なお金を、なんだろう、A ボタンかなんかボタンを押しとくと、ポンポンポンってコインが勝手に消費されて建てるみたいな感じになるっていうのが、そのなんか建てる場所を選んで、建てるものを選んで、お金をなんか消費されてみたいな、なんだろう、そういう類のタワーディフェンスとは全然違うという、
そうですね。
めっちゃシンプ
あ
ル。
と、
これ
あとそ
は、
の、あ、どうぞ。
あ、
はい。
これは多分キングダム・ニューランズっていうゲームからこの UI はヒントを得ていると思うん
ああ、
で
な
す。
るほど。あ、それ知らなかったです。はい。
キングダムがもしかしたら他のゲームの影響を受けてるかもしれないんですけど、キングダムは、あれもタワーディフェンスって言えなくもないんですけど、横スクロール型のタワーディフェンスというか、なんか横、
おお、
なんだろう、
横の、
一
ほうほう。
次元のタワーディフェンスっていうか っていう感じなんですよね。
あれですかね、そのにゃんこ大戦争みたいな、ああいう横型の、
ああ、そんな感じなんですけど、まあ左右両方いけるんですけど、だから、
両方いける、ほう
はい、拠
ほうほう。
点が真ん中にあって、両方左右からなんか敵が攻めてくる
ああ、なるほど。
感じになってますね。
なるほど、なるほど。
まあ、それ
その
影
の、
響、まあ、それをなんか見下ろし型のタワーディフェンスにしたみたいな印象がす
ああ、
ご
ない るほど。
ありました。はい。
わかりやすい例えやと思います。なるほど。あと、その、思ったのが、その朝のうちに、どの建築物を建てるかって悩むじゃないですか。で、なんで悩むかっていうと、どの方向から敵が来るかとか、どの種類の敵が来るかっていう情報が与えられてるんですよね、マップに。上から来るとか、下から来るとか、上は飛んでくる兵士が、敵がやってくるとか、じゃあ弓系で固めた方がいいよなっていう、ちょっと悩ませる要素をちゃんと入れてるのがまたいいかなっていう感じですね。
あれで計画が立てられるの、なんでしょうね、ランダム性をなくすというか、ちゃんと、計画的にできるので、なんだろうな、やられた時にその理不尽さがないというか、自分
ないで
が
す
うま
ね。
くできなかったのが悪いっていう
そうで
ふう
す
に、
ね。
考えられるんですが、不満があるとすれば、これけど UI が難しいんですけど、そのどっち方向からどの敵が来るっていうのは分かるんですけど、いつ来るかが分かんないんですよね。その
ああ、なるほどね。確かにね。
全部同時に来るわけじゃなくて、その右上から来て、次左下から来てみたい
あ、
な
そうで
感
す
じ
ね。
で、時間
順
差
番
で
があり
来
ますね。
る。そう。そ
あります、あります。
こも分かったらよりいいけど、そうなると UI 複雑になっちゃうし、
そう
UI
です
表
ね。
現難しいから、今のがベストなのかな、みたいな。
そうですね。タイミングは確かに知りたい気はします。
多分、検討はしてるでしょうけどね、開
そうで
発
す
者の
ね。
方も。とは思いましたね。
で、基本的にこれ、このゲーム、ステージ制になってて、ステージによってその地形がまた変わっていくんですよね。そこは当然、ゲーム性としては当然あるべきかなって気はするんですけど、最終的には本当に、何て言うんですかね、 もうキングダムみたいな、
うん、
もうすごいその塀が立った地形があったりとか、ただ単に最初はね、あの野原であったりとか、何もほとんど何もないとか、あのそこはちょっとウォーシミュレーション的にも非常に面白いかなと思ってて、はい、っていう、まあそのベースがすごくしっかりしてるっていうところに加えて、あのその自キャラのその武器を選べたりとか、あの弓とか槍とか剣とかいろいろ特徴があるんですけど、
はいはい、
まあ、武器が選べるとか、あとそのスキルを つけることができるんですよね。その指輪をつければ一回復活ができるとか、そのインカムをつければ追加でコインの生産性がアップしますとか、城の設計図っていうスキルをつければその、
はいはい、
壁と塔の体力がアップしますとかっていう、まあそこもまあ駆け引きが非常に面白いかな
と、そうですね、
はい、思ってます。はい、
そうですね、面白いと思いつつも、
はい、
なんというか、それほどいろんな戦術を試そうっていうモチベーションはそんなに湧かなかったかなっていうのが個人的な印象でしたね。
なるほど。
なんか もっといろんな戦略試したいっていう風に持ってけたらもっといいのになというのはちょっと思いました。
そうですね。多分ね、これもっともっとゲームが後半になっていかないと、そこの違いがうまく出せれないのかもしれないですよね。
なんかそうだな、難しいところですけど、いや、はい、なんか分かりやすいやつ、分かりやすいゲームだと、例えばなんだろうな、はい、ハデスってやったことあります？
あ、ハデスもね、まだないんですよ。
は
い、
あ、はい、なるほど。まあ、はい、ちょっと申し訳ないですけど、それでもハデスで、はい、例えさせてもらうと、はい、まあ、ハデスってゲームはそのいろんな武器とかいろんな、スキル、なんだ、雷系であるとか、
はい、
なんか、他何あったかな、炎とかあったかな、なんかそういういろいろ、なんだ、属性系の攻撃であったりね、
はい、
うん、あるんですけど、なんかこれ特化にしてみよう、あれ特化にしてみようとか、こういろいろ次はこれ特化のやつでやってみたいな、あれ特化のやつのスキル構築にしてみたいなとか、こう、はい、死ぬたびにこういろいろ試したい欲求が湧いて、
はい、
来るんですけれども、
はい、
ちょっとそのフィードバックが弱いのかな、その
それは確かにあるかもしれないですね。
この武器使ってこれがすごいうまく効いたなとか、この武器こういう効果だからこれと組み合わせたらすごいうまくいくかもとか、なんかこういまいちそういうモチベーションがまあ湧きづらいというかっていう部分はうんうん、うん、あったかなと。まあそれ抜きにしても全然楽しめるんですけど、このゲーム、
まあそうですね、
で、
非常によくはできてるとは思います、
比較的割と自分は同じ戦略っていうか、まあ、あのお金稼ぐのが好きなので、できるだけお金を稼いでなんとかするっていう戦略になってしまいがちだったか、はい、まあ自分がそういうお金好きすぎるからそうなってしまっただけかもしれないんですけど、
いや、でもおっしゃる通りな気はしてて、じゃあ今和健さんみたいなスタイルでひたすらお金を稼いでいこうってなっても、結局ステージ制なんで、育てきってもステージが終われば一旦仕切り直しじゃないですか。
そうですね、そうですね、
そこは確かになんかあまりそのプレイスタイルがあんまりそのね、そ反映されにくいゲームの仕組みになっちゃってるかなって気はしますね。なんか、はい、
いや、今それ言われて気づいたのは、そうか、ハデスの場合はスキルがランダム付与なんですよね、はい、そのなんかスキルゲットした時に3つの中から選ばされるみたいな感じになるので、で、
はい、
スローンフォールの場合はそのゲーム始める前にね、こう割とこう、はい、どのなんかなんて言ったらいいのかな、このスタート前のスキルみたいなのをつけて、
はい、
そうです
ね、はい、
でスタートして、でレベルが上がった時に、まあ、お金払った時にまた自分で好きに選べるので、
はい、
いつでも自分の好きなスキル構成にできてしまうがためにスキルが固定されがちという、
はい、
そういうことですね、
確かに、いや、うん、それはあるかもしれないし、うんうん、あのこのスローンフォールのちょっと弱点かもしれないですね、うん、このうん、あまりそのプレイスタイルがちょっと反映しづらい、ちょっとゲーム性になっちゃってるのかなって気は確かにします、はい、
もうちょいランダム性、まあランダム性があんまり好きじゃない開発者なのかもしれないんですけど、はい、ランダム性入れてプレイのたびに戦略を変えざるを得ないみたいな状況になっていたら、はい、またそれはそれで面白かったのかなっていう気がしますね、
うんうん
うん
うん、そうですね、その中で、うん、でもまあプレイヤーのその方向性を受け入れる、うん、その懐の広さがあればよりもっと、うんうん、いいかもしれないですね、
うんうんうん、
分かりやすく言うと、うん、俺はパワータイプでいくよとか、いや俺はスピードタイプでいくよとか、うん、いろいろね、うんうん、選べたらね確かに面白いかもしれないですね、もっと、
うんうん、
はい、
はい、
まあそのまあ、うん、なんでこのゲーム取り上げたかっていうと、うんうん、
はい、
まあ、今言った通りそのまだそのですね、まだアーリーアクセス中なんですねこのゲーム、
うんうんうん、
はい、で今1200円でスチームで売ってるんですけど、
うんうん、
あの多分まだまだフィードバックを多分製品版に向けて反映されていかあると思いますし、
うん、
これもねおそらく個人作家さんなんですかね、
うん
うん、が作られてるっぽいんで、
うんうん、
なんか、うん、こういうのでコツコツ自分で作って、
うん、
なんていうんですかね、生計が立てれたら、
うん、
より理想かなっていう、そんなゲームの予感がしたんで、はい、
うん、ちなみにこっちはめちゃくちゃ儲かってますね、き
っと儲かってますか
、はい、レビュー数が1万件超えてるので、
はい、
でそれで、はい、1200円ですから、さっきのゲームの10倍ですからね、
はい、そうですね、
うん、
ってことはね、十分開発資金としては十分得てるとは思いますんで、とやっぱりちょっとまあ遊んで実際面白いっていうのもあるんで、
うん、
まあちょっと将来性の可能性もかけてちょっとこのゲーム、うん、はい、うん、ちょっとピックアップしたっていう感じですね、はい、
はい、いやめちゃくちゃ、うん、よくできてと思いました、
はい、
うん、
は
い、いやいい、あ、他にもちょっと感動した仕様がいろいろあって、
はい、
まあ、一番はやっぱり操作系がシンプルなところなんですけど、そうです
ね、はい、
まあ、あとは先ほどもあった、なんでしょう、タワーディフェンスって、
はい、
ディフェンスしてる間やることない問題っていうのがあると僕は思ってたんですよね、
はい、はい、
うん、まあ、今回はそのディフェンスしてる間もそのアクションして、
はい、
その王様みたいな人が相手を攻撃したりとか、
はい、
まあ、いろいろこう兵を連れてきたりとか、こうやることがいっぱいあるっていうのが素晴らしいと思いましたね、
うんうん、
タワーディフェンスだけど、はい、ディフェンス中にやることがある、うん、
はい、
っていうのがいいし、そうですね、うん、あとはですね、いや、
はい、
もう一つあって、この、
はい、
毎回建物がちゃんと復活するのがいいですね。タワーディフェンスで、
はい、
そのウェーブごと、ウェーブがあるとして、ウェーブで建物壊されて、
はい、
そのままだと自利品じゃないですか、次のウェーブも。
自利品ですね。
もう絶対無理やんってなって、はい、もう次のウェーブ行くの嫌になるんですけど、復活してくれるんで、
はい、
次も行けるかもっていう気持ちになるので、次のウェブもあのプラスの気持ちで、ポジティブな気持ちで臨むことができるっていうのが非常に良いと思いました。
確かに、
うん、
それはあると思います、うん、まあ何かその壊れること前提で、じゃあ最初に計画性を立てろよっていうのが好きな人もひょっとしたらいるかもやし、
うんうんうん、
毎回ね、格ゲーの1ラウンドごとにこう仕切り直しみたいな、
うん
う
ん、
そういうスタイルがどちらか格ゲーに近いのかなって気もするんですけど、うん、
ああ、はいはいはい、なるほど、
はい、
ただただそれでいて、はい、これその建物を壊れてもいいやっていう風にしちゃわないというか、建物をちゃんと守ることにも意味があって、
意味があります、はい、
守りきることでまずスコアに なりますし、
スコアになりますね、はい、
田んぼとかを守りきった、田んぼってまあ収入が得られるわけですけど、田んぼ破壊されてたら収入にならないんで、
ならない。
だから田んぼも、はい、田んぼの周りにも塔を建てといて、ちゃんと、
はい、
田んぼを守るようにしようっていう風にもなるんで、
はい、
いや その塩梅が非常に良い。
そうですね、
うん、
だから、うん、田んぼを建てます、うん、でさらにあのパワーアップさせることもできるんですけど、
うんうんうん、
だからパワーアップ、田んぼをパワーアップしてどうすんねんってところもあるんですけど、実はちゃんと意味があるってところが うん、ありまして、はい、
うんうんうん、
当然収入も増えますからパワーアップさせると、そこがまあまあ面白い要素ですね、うんうん、はい、なるほど。
あとはね、地味にいいのは、こういうゲームでその収入側、生産性側にずっとこう、なんだろう、振って、パラメータを振って、
はいはい、
で、行くと、一番最後のターンって、その収入得られるけど、はい、そのお金何にも使えない問題っていうのがあるんですが、はいはい、このゲームはちゃんとその余ったお金がスコアになって、まあ、その、
うんうんうん、
さっきも言いましたけどスコアになるっていうのがあって、そのスコアで、なんでしょう、スキルをアンロックできる、他
そうですね、はい、
ゲーム開始時に選べるスキルをアンロックできるっていう要素があるんで、
うん
うんうん、その余ったお金が無駄にならないっていうのも、なるほど、これはいい仕様だと。
そ
うですね、
それはいい仕様ですね、
うんうん、いや
そうですね、
うん、
じゃあ最後最終ウェーブで、
うん
ね、じゃあもう畑パワーアップさせても意味ねえやとか思わせてしまったらちょっと ね、
うん、
ね、ゲームシステムとしてはちょっと負けないような気もするので、
せっかくこの畑守りきったのに特に意味なかったってなるよりも、ね、いや守りきってこれがちゃんと収入になってスコアになったっていうね、喜びにつながるので、
ありますね、うん、それは確かに、うんうん、
だからまあ、そこに関してはフィードバックがすごい強い、プレイヤーがうまくやった時のご褒美がちゃんとあるっていうのが素晴らしい、
は
い、
うんうん
うん、
そうですね、
うん、
なんか、うん、そのあんまり僕そのタワーディフェンスっていうゲームをめちゃめちゃやってきたわけではないんですけど、
うんうんうんうん、
それこそね、にゃんこ大戦争とか、
うんうん、
昔あったメタルスラックディフェンスっていうゲームとか、はい、
うん、
メタルスラックってアクションゲームをタワーディフェンスにしたっていうゲームなんですけど、
うんうんうん、
それが面白かったりとかぐらいで、たしなみ程度しか遊んでなかったんですけど、
うんうんうん、
モンハンでも実はタワーディフェンスあったんですよ。
え、そうなんですか、
はい、
ああ、あったか、うん、
あのモンハンライズ、
はいはい、
あ
やってないかも、
ライズで、
うん、
はい、ライズで白竜夜行っていうゲームモードがあって、
うんうんうんうん、
あの設置するんですよ、大砲とかマシンとか、
はいはいはい、
でモンスターが正面からうわーってやってくるんですよね、
はいはいはい、
それを迎え撃つっていうモードがモンハンライズにはあったんですけど、
うんうんうん、
追加ディスクのサンブレイクっていう追加ディスクがあったんですけど、うん、
はいはい、
ちょっともうあまり不評やったのか分かんないですけど、もうしれっとなくなってたんで、だから、うん、まあモンハンを楽しみたいっていう層には合わないのかなっていう、
うん、
も
う
そんな、
まあ、確かに
狩りさせろやっていう層が多いと思うんで、
何でもかもしれない。いやまあけど単純にそのタワーディフェンスの出来が良くなかったのかもしれないし、
あのね、いや、
う
ん、頑張ってね作られてた印象はあって、
うん、あそうなんですね、
はい、それなりには本当によくできてたんですけど、
うん、
やっぱりモンハンを遊ぶ層ってやっぱり、うん、アクティビティ的に遊びたいユーザーが多いと思うんで、どっちかといえばハンティングもう、うん、スポーツ感覚なんで、
うん、
あんまりかったるいのはちょっとひょっとしたら良くなかったのかなって気はしてます、はい、
いやーけどモンハン、いやちょっと遊んでないのに言うのもあれですけど、はい、モンハンの操作系にタワーディフェンスを乗せるのは結構難しそうな気はしますね。
むずいです、
うん、はい、それこそここに建物を建てるっていうのを UI として、
はい、
そのめんどくさくない感じでこう、
はい、
用意するのとか大変そうだなっていう、
いちいちね移動しないといけないんですよ、
う
ん、
ですよねですよねそうなりますよね
移動して、うん、大砲ここは大砲とか、うん、ここはマシンガンとかこう移動、うん、
どうしてもテンポが悪くなっちゃいそう、
ね、そうですね、うん、もうポンポンポンで配置したいじゃないですか本当は、
うん
うん、タワーディフェンスやったら、
うん、
でもモンハンライズはそうじゃなかったような気はします、はいうん、移動しないといけないんで、
うん、
準備に時間がどうしてもかかる、
うん
はい
うん、
そんな感じです、はい
うん、いや難しそう、はい、
むずいですね、うん、だからちょっとタワーディフェンスのあり方についていろいろ考えはしましたね、
うん、
モンハンライズを遊んでは
い、
うんはい、
いや
この、
はいはい、そんなところでしょうか、はいうん、
そうですねはい、
うん、いやうん、なんか話したかった自分的にこう感動した仕様について話せたのでよかったですはい、はい、
あよかったです、うん、はい、はいちょっとね、うん、僕も、はい、ちょっとおすすめのゲームが紹介できたんで、うん、よかったです、はい
はい、
また何かあれば、はい、ちょっとこの番組でまた紹介したいと思います、はい
はい
はい、
ちなみに、スローンフォールはアーリーアクセスで、
はい
何でしょう仕様がアーリーアクセスなのでどんどんステージ追加されたりとかしてってるんですけれども、はいどんどんその分お金、はい、価格も上がってってるので早めに買うとその、はい、早めに買うとその分お得ですという感じですので
アーリーアクセスってそういう側面もあるんですね当然ボリュームが膨らめば、
はい、
価格も
なんか、はい、アーリーアクセス でも多分いろいろ選べるんだと思うんですけど
はい、
そういうなんか詳細を見ると書いてます
あほうほうほう選べる、うん、ほうほうほう
うん、早期アクセス期間中と期間後ではゲームの価格は変わりますかっていう質問があって、うん、はいスノーフォールの価格はゲームに追加される新しいゲームプレイコンテンツに比例して上昇しますとあるのではい、はい、なんか多分早期アクセスにするときにいや選べるわけじゃない単純にこれは開発者が注意書きとして書いてるだけ
あなるほど今ですね、
はい
1200円だったはずなので、
はいはい、
まあ気になる方は早めに買っといた方がひょっとしたら安いかもっていうところですね、うんうん、はい、
はい
はいはい、ぜひぜひちょっとチェックしてみてくださいはい、
はい
はい、
ほいじゃあ今日はこんなところでは
い、はい、
ありがとうございました。
はい。